て、ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、本日のメンバーです。自己紹介からいきましょう。
はい、支え隊隊長の佐藤慶三です。今日も元気で頑張りましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隊員のあの稲田裕子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはこの4人で進めていきたいと思います。はい、では掛け声を聞いていきますかね。今日はね、
はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。はい、
なんかいいですね、こうやって始めるのね。
そうですよね。そうなんですよ、なかなかね、大きな声が出せながら。
ちゃんと壁がありますからね。
そうですね。さあ、今回のテーマなんですけども、はい、まあ、コロナウイルスの話題については引き続き先生にいろいろとお話を聞いていきたいということと、はい、あとは熱中症ですね、今一番この時期心配な、はい、それと脳梗塞との関連とか、はい、その辺のお話が今日のテーマになっております。はい、さあ、まずは新型コロナウイルス感染症の現況ですけれども、はい、先生、は
い、そうですね、はい、まあ、この前6月の時にも話したように、はい、拡大傾向にあるのは間違いないと。うん、で、まあ、北半球の方はですね、一回ピークを超えて、まあ、日本と同じように、まあ、緊急事態宣言、非常事態宣言というものが、どこの国も一回収まって、はい、緩和に入って、うん、そしてどこの国もちょっとずつ増えていると。うんうん、で、増えてまた少し、政府の方がですね、はい、指導を出してまた減ったりとかいうのを繰り返している状態ですね。うん、
はい、
まあ、日本も同じような状況で、うん、まあ、僕としては思ったほどは増えてないと思ってるんですけどね。
あ、もうちょっと増えると、
はい、もうちょっと増えるかなと思ってたんですけど、ね、うん、割とやっぱ日本人は結構すごいなと。
うん、
はい、あの数の上でも、うん、まあ、多分この 2,3 倍ぐらい僕出るんじゃないかと思ったんですけど、あの全然数も増えてないので、うん、はい、結構コントロール状態いいと思いますけどね。
は
い、
それでもやっぱりこう100人を超える感染者が東京あたりでは出てますけれど、はいはいはい、はい、まあ、それでもあの前のように自粛とかそういった声はまだ上がってないようですが、うんうんうん、そのあたりはどうしてかなっていう、やっぱりこう皆さん、ね、人数だけ見たら、ね、100人超えてるのにっていうのがあると思うんですけど、
大丈夫かって話がですね、
それはどうなんですかね。うんうん、
一つはですね、うん、まあ、まずこの最初緊急事態宣言が出た頃っていうのはコロナウイルスに対するまだ知見があんまりない、要するにいろんな情報が分かってなかったので、とりあえず封じ込めないといけないということで、まあ、ロックダウンっていうのをした、もしくは緊急事態宣言を出したっていうことなんですけどね。で、今は何が変わったかというと、一つは、あの時期に比べて重症者の数が圧倒的に少なくなった。
はい、
はい、で、ちょうど日本の場合には、まあ、例のクルーズ船の問題があって、うん、いっぱい埋まってた上に、急に患者さんが増えて、うん、で、ベッド数もまだ増えてない状態だったので、うん、まあ、要するに、かなりベッドが埋まってしまう状態でどうしようかというようなことにが問題になってたんですけども、うん、今はですね、重症者数少ないです。
うん、
はい、今は現時点で30数名っていうくらいのところでずっと重症者数が推移してます。
全国で、
全国ですね。はい。で、亡くなる方も、まあ、かなり減ってきてるということで考えると、うん、まずそこで、まあ、医療側の準備体制というのが十分できているということで、慌てて緊急事態宣言を出す必要がないというのが一つですね。
うん、
で、もう一つは対処法というのがですね、要するに患者さんがかかって、それに対する治療戦略というのがある程度はっきり見えてきたと。で、それはどういうことかというと、薬の使う順番とか、それから、まあ、血栓症が起こりやすければ血栓症の加療をするとかですね、過剰免疫が出てきた場合には過剰免疫のコントロールをするというふうに、治療戦略がかなりはっきりしてきて、それで重症化する人が少なくなっているというのも2番目。で、3番目にですね、これは経験的にクラスター対策をすることによって、まあ、もし危なかったらすぐクラスター対策さえすれば封じ込めるっていうことがある程度できるんだっていうことが分かったと。この3つのことがあるので、まあ、慌てて緊急事態宣言を出す必要がないと。それからもう一つですね、 再生産数っていうんですけども、要するに患者さんが何人にうつすかっていうところが、まあ、今の段階ではあんまり増えてないと。要するに、1人が2人とか3人にうつしてるわけじゃなくて、まあ、0.75 人以下ぐらいでコントロールされてますので、ということは広がってこないだろうと。
あ、
はい。だから、まあ、4月に比べていろんなことが分かることによって、まあ、まだ現段階では少なくとも第2波が来ているというのは言えないと思いますので、だから、まあ、今のところ緊急事態宣言を出す必要は僕はないんじゃないかなと思いますね。
はい、
で、あの以前あのブームにブームじゃないですか、あの話題になったお薬ですね、いろいろあったと思いますが、はいはいはい、その辺は どの程度ぐらいまで開発というか、はい、されてるんですか。
ですね、まず新しい薬に関しては、まあ、ワクチンが今開発段階に入っているものがもう、臨床試験が始まっているだけでも10いくつあります、うんうん、で、一番早くておそらく12月ぐらいにはもしかすると実際に使えるような薬がワクチンが出るかもしれない、うん、それから、まあ、あのいろいろ出てきた薬ですね。レムデシベルとかアビガンとかいうやつは、はいはい、まあ、今ですね、いろんな病院で組み合わせの治療っていうのがされるようになりました。レムデシベルを重症ではレムデシベル、軽ければアビガンとかですね。それからオルベスコーっていう、まあ、吸入薬、喘息の治療薬とプラスアルファアビガンを使うとか、今そういう今度はどれとどれを使った時に治療がうまくいったかとか、うまくいかなかったかというところの症例のデータが今いっぱいこう感染症学会の学会誌とかで上がってきてます。だからまだどれが最終的に使ったらいいかとかいうところまで出てないんですけども、あの使う側のお医者さんの方が選択肢がかなり出てきたことは間違いないです。だから治療に関するものに関しては、うん、あ、大体こうやったらやばうまくいくんじゃないかということがはっきり見えてきて、そういう段階に近いと思いますね。
うん、
だからそういう面も含めて、まあ、以前と比べてですね、もうむちゃくちゃ不安であるということよりも、まあ、日本にいる場合にはいろんな薬がまあ使えますので、はい、その薬をどう組み合わせて使うかというところが今から出てくるんじゃないかなと思いますね。
はい、あの検査をする人たちの数も増えてきているというところも
あるんですか。もう PCR に関しては今宮崎県でもですね、うん、もう前はもう制限してやってたんですけど、今必要とあればもう十分何検体でもこの保健所でも検査するようなシステムができてますので、うん、まあ、そういう意味ではあの検査もかなり応用はできます、
うん、
それから各市町村とか、まあ、キーとなるそのパートに関しては、うん、もう PCR の検査キット自体が、PCR 機械自体がですね、設置されて、あの病科でもですね、うん、あの検査ができるようになるということになりますので、うん、まあ、第2波に備えて今だんだん準備ができているというような状況にあると思いますね。
うん、あ、じゃあ準備はもう整いつつあるというところですね。
は
い、
あとは人的問題ですね。
うん、あ、はい、
結局その人の配給をどうするかとかですね、うん、まあ、システム作っても人がいなければどうしようもないので、そのシステムをどうするかということプラス、うん、人をどうやって配置させるかというところを今からやっていかないといけないんじゃないかなと思いますね。うん、はい、
ね、まあ、若い方があの結構やっぱり今感染してる
方の
中で多いですけど、
そうですね、
はい、症状がないとかっていうね、うんうんうん、そういう話を聞きますけど、は
い、まず、どれぐらい若い方が多いかというとですね、うん、4月の段階でだいたい20代30代40代50代の人がまあだいたい 10% か 20% ぐらいずついたんですけども、今は20代の人が全体のだいたい4割近いです。はい、ということはもう圧倒的に若い人で、それも症状がない人がそのうち半分以上いると。はい、で若い人に症状がないっていうのは、一つは若くて免疫が強いのでウイルスの量が多くないっていう可能性と、それから少々症状があってもその症状が発現しないと、要するに、まあ、あのウイルスが増えきれずに上気道だけの炎症で収まってる、まあ、風邪の延長線上のちょっとひどい風邪ぐらいのところで収まってるっていうところが一つだろうと思いますね。で高齢者になるとその免疫のシステムが弱くなる分だけ、鼻のど口から下気道、いわゆる肺とか気管支とかに落ちてきて肺炎とかを起こしやすくて、その延長線上であのウイルスが全身に回ったりとか血栓症ができやすいっていうことが起こりますので、まあ、根本的には感染防御機能が強いので、まあ、そんな症状が強くなくて、まあ、ただの風邪もしくは全く症状がないっていうところで終わるっていうことが言われているみたいですね。
ね、まあ、そこが、まあ、怖いところでもありますよね。高齢の方と接触した場合ですね。ですね、うん、ちょっとそれは
だから結局、まあ、そういう人たちが広げてしまう可能性があるんですね。うん、自覚症状がない人が一番危ない。感染症で一番怖いのは症状が軽い人と症状がない人が一番実は広げてしまうという問題点があってですね。だから世界中でやっぱコロナが問題にこれだけなってるっていうのは、4割以上の人が実は症状がない人がうつしていると。 というふうに言われているということですね。全体 のかかった人の感染者のうちの4割は無症状の人からうつっているというのが今言われているんですね。だから逆に言えば症状がない人をどうコントロールするかというのが今から一番大事になってくる
です、ね、課題になってくるということですね、
はい、そういう方がやはり病院とか施設とか行ったりしてまた高齢者とか、
そうですね、だから一番がその、まあ、高齢者でかかったら危ない人たちとそういう人たちをどう接触させないようにするかっていうのも一つの考え方で大事になってくると思いますね、これからですね、はい、ま
あ、引き続き
で若い人がかかるんですか、うん、かかりやすい、
あ、もう社会的アクティビティ
、
はい、あの要するに動く行動距離と行動時間、動く時間が長ければ長いほど接触しやすくなると、うん、さらにはそういう接触する人との近接が多くなるような、まあ、夜の街を含めていろんなところに行く人が増えると感染しやすくなるので、うん、圧倒的に若い人の方がそういうところにいっぱい行ってるってことですね、
やっぱ動く範囲が広い、
動く範囲が広い、ね、はい、やっぱ行動範囲イコールあの感染する確率ですので、
うん、はい、正しく恐れるということは、まあ、今まで通りしっかりこう、あの、はい、ま、守る、自分を守るじゃないですけども、そういったことは今まで通りやっていくということで、
はいはい、で特に若い人にもしかしたら自分が人にうつすかもしれない
と、ね、いうところを意識をやっぱり持たないといけない、
はい、それが一番大事だと思いますね、
はいはい、ありがとうございました。 い、では続いてなんですけれども、災害とコロナについて、はい、お話をしていきたいと思いますか。
そうですね。まあもう7月に入ってからですね、ずっと雨が続いてて、はい、まあいろんなところで大雨、はい、もうですね、もう、今までなかったような大雨がいっぱい降ってますよね。
うん、そうですよね。
まあこれからもですね、まだずっとそういう状態が続く可能性があるので、はい、まあ今からまた台風も来るかもしれないし ね。まあないかもしれませんけど、地震が来ても大変ですね。
う
ん、
そうですね。
そういうことを考えると、はい、やっぱこの災害とコロナっていうのは必ず話題にしていかないといけないことだと思うんですね。
う
ん、
そうですよね。あの先日の集中豪雨といいますか、九州の、ね、はいはい、豪雨のいろんなニュースの場面でも被害避難所のところがこう映し出されてましたけど、やはりこうソーシャルディスタンスを保って、ね、区切ってっていうようなね、そういうところも見受けられましたが、まあ、そのあたりも含めて、ね、ここからは稲田先生にね、ちょっとお話を聞いていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、
まあ、あの大雨とかですね、台風はもある程度こう事前に分かることですので、うん、そうですよね。まあ、その時のこう避難をどうするかですね。
はい、
まあ、避難場所はやはり避難所はやはりこう密になる可能性がありますので、まあ、ちょっと知り合いの方とか、あと親戚の方とか、あとまあ高齢者だったら子供さんの家とかですね、まあ、ちょっと前もって安全で避難できるようなところにもちょっと連絡をしておくというのも一つの手かなと思いますね。
そうですよね。なんかあの前回のその九州豪雨の時ですよね、あの普通の雨だと思ったっていう方が多くて、はい、でいつの間にかもうあっという間にっていう言葉を耳にしましたので、そうですね、
もう10分ぐらいの間に1、2メートルまで水が増えたっていうことなんですね。
だからまあ災害が起きてからじゃなくて、まあ起きる前の準備としてそういうお話をしておくっていうのは大事ですよね。
はい、あとはまああの避難するときも皆さんも避難バッグじゃないんですけども作られている方もいるかと思うんですが、うん、まあそれプラスアルファやはり今度はコロナということがありますので、プラスアルファがやはり、はいはい、
持っていくものが必要ですね。
どんなものが必要になってきますか。ま
あ、マスクですよね、うん。マスク、あと体温計とか、あとは石鹸とかアルコールの消毒とかですね。うん、あとはあのスリッパですね。
うん、
やはりあの今床とかにこうウイルスが落ちて、でなんか20センチぐらいこう舞うみたいですね、歩いたりすると。
そうです、そうです。
はい、20センチぐらい舞う、
はい。歩くとこう浮き上がるんですね。
だからあの雑魚寝というか、
はいはい、
地べたに寝ずに、やっぱ30センチ、40センチぐらいのやはり段ボールをこう重ねたところで、やはり寝た方がいいというふうにも言われてますのでね。
あ、じゃあそのあたりのこう寝る場所っていうか、寝る環境もちょっと考えないといけないですね。
そうですね。だから外からまあ中に入ってきたときに、あのスリップ履かずに、そのまま行って自分の、
はい、
あの寝たりするところに持ち込んだりしますので、うん、まあ、スリッパとかきちんと履き替えてこうちょっと区別をするとかですね、
うんうん、
まあ、そういった意味ではスリッパとかですね、
はい
はい、まあ、そういったものをやはりもう入れておくですね、うん、もうバッグの中に、
うんうん、
ね、すごく大事かなと思いますね。
もしもの時にその時点で集めようと思っても絶対集まりません。
集まらないですよね。
はい、絶対もう最初から入れておくのが一番いいと思いますね。
他に先生気をつけることがありますか。
まあ、あのまあ、できればまあ避難所に入る前にはやはり、まあ、体温チェックとかですね、うん、やっぱこう自分の体調、咳とかその辺をやはりこうきちんとこう判断して、やはり体調が悪ければちょっと、うんうん、まあ、そこのいる方にちょっと話をして、うん、まあ、やっぱちょっと隔離が必要だったりもしますので、うん、やはりその辺はこう隠さずに、まあ、きちんと体調の確認をして、うん、っていうことが必要かなと思いますね。
はい、はい、あの避難所ではなくて、まあ、車の中で、そういった避難生活を送る、まあ、うんうん、ね、地震の時もそうでしたけれども、そういった方もいらっしゃると思うんですけど、
そうです
ね、やっぱそこでも気をつけないといけないことがありますよね。
そうですね。もうやっぱ車の中で一番怖いのはエコノミークラス症候群ですよね。
はい、
どうしても座ったまま寝たりするっていうことが、静脈の物体に非常につながって、そこで血栓ができてしまって肺に飛んだり、いろんなことを、うん、悪さをする可能性がありますので、
はい、
必ず運動をするとかですね、長時間同じ姿勢を取らないとかですね、あと、水分を十分に取ると、うん、なかなか難しいですけどね、避難所でトイレに行くのがなかなか大変だから、
はい、
逆に水を取らないと、でそれが結局そういう深部静脈血栓を作ったりとか肺塞栓の元になることがありますので、まあある意味、お手洗いに行けるところをしっかり確保した上で車に乗る、寝るならですね、そういうのを考えてもいいかもしれないですね。
うん、
で 避難所でもそうですけど、避難所でもやっぱり皆さん結構お手洗いを控えるんですよね。で、お手洗い控えることによってやっぱり圧倒的に今日後半にも出ますけど、脳梗塞とかそういうのが起こりやすくなりますのでですね、はい、まあ、二次的ないろんな合併症が起こらないようにするという意味ではすごくそういう水分管理とかですね、もう大事だと思いますね。
やはりまあ3密にならないということですので、でね、まあ、はい、あの、まあなかなか難しいと思いますが、うん、まああまりこう喋ったりせずにですね、うん、まあマスクをして、
喋りたいけどね、喋りたいけどね、そこはちょっとグッと我慢をして、は
い、もう本当基本の手洗いとか、やっぱ換気をしたりとか、うん、あとまあ床掃除をしたりとかですね、その辺はもう基本と基本を、あの感染に関しては本当基本を徹底的にするのが一番、うんかなと思いますね。はい。
まあちょっとそういった余裕がなかなかない状況にあるとは思うんですけれど、ね、まあこういう時期ですので皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。災害はいつ ね、はい、やってくるかわかりませんの で、ね、事前にこういった準備をしておく、うんうんうん、で話し合いをしておくということが必要になってくるんじゃないでしょうか。 メンバーチェンジです。自己紹介をお願いします。
はい、 副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急に男臭くなりました
。本当ですね。ちょっと走ってきて汗臭いですけど。
さあ、ここからはですね、はい、熱中症ですね。
そうですね。
はい、今の時期、非常に、はい、まあ、毎年ですけれども、うんうん、搬送される方がたくさんいらっしゃいますけれども、暑、うん、はい、くなってきました。はい、それに伴っての、脳梗塞の話も、ここでは、
そうですね、
はい、先生にいろいろと聞いていきたいと思います。
最近ですね、どちらも話題になってますのでね、はい、もう絡めてちょっとお話をしたいなと今日は思っているところなんですけどね。うんうんうん、
はい、まずは熱中症から行きましょうか。
そうですね。
そうですね。まあ、原因から行きますか、はい、うん、
まあ、熱中症、はい、もう簡単に言えば、うんうん、まあ、暑熱順化、要するに、暑い環境に慣れることがうまくいかないので、はい、汗が出ない、体温管理ができない、うん、ということで、二つの状態で悪くなるんですね。一、うんうん、つは体温管理ができないので、体の中の内臓の重要な臓器の温度が上がってしまうと。うんうん、で、人間の体っていうのは温度が上がりすぎると、卵の白身が凝固するのと同じように、細胞の中のタンパク質が固まりやすくなってしまって、はい、で、それ細胞が壊れてしまう。イコール臓器障害が起こるという、そういう温度の問題が一つ。で、もう一つは、汗いっぱいかきますよね。うん、いっぱい汗をかくと、血管の中の水分量が減りますので、うん、その結果、脱水が起こると。だから、熱中症の2つの大きなファクターというのは熱が高くなって脱水になるというこの2つのことで重症化が起こるということは言われてますね。はい、
まあ、さっき暑熱順化ですか。
そうですね、
はいはい、今年はそれこそね、自粛の期間が長かったということもあって、はいはいはい、外に出なかったじゃないですか。そうです、はい、まあ、それもなんかね、熱中症が増える、
ね、急激に増えてますね。で、まず外に出るのが少なかったということ、運動もしてなかった、
そうですよね。
だから急に例えば健康のためって歩き出した人が熱中症になったりと、はい、ということが、まあ、実は問題になってるんですね。学校の体育の授業で熱中症が起こったりということで、やっぱ慣れてないっていうのがすごく問題で、でいつが一番多いか、実は梅雨時期から夏になりかけですね。だから今の季節が一番熱中症で多いんですね。まだ体が慣れてないと。真夏の暑くなると、実はもう暑いのに慣れて、汗かくのがちゃんとできるようになりますから大丈夫なんですけどね。だから今が一番気をつけないといけない時期だというふうに言われてますね。
湿度もやっぱ先生関係あります。
湿度が高い、ものすごく関係ありますね。湿度が高いと、結局汗が飛ばないんですので、体温が外側に逃げていかないと。だから体温がキープできないと。いうことで、そういう意味で非常に暑い、まあ、この時期ですね、はい、湿度も高いし温度も高いと、うんうん、体も慣れてないということで気をつけないといけないということになりますね。
そうですね、はい、まあ、そういった中でもやっぱり運動はしないといけない。
そうですね、
吉野、うんうん、さんにじゃあお聞きしますが、
あ、そうですね、
熱中症を踏まえた上でのこう運動についてはどうでしょう、先生。吉野さん。
そうですね、まず、まあ、本当は運動っていう、運動すれば筋肉ができますので、うん、筋肉は水分の貯蔵庫ですから、しっかり本当筋肉があればですね、であと水分を取っておけば、あ、かなりこううまく発汗できたりとかしながらも、うん、水分を蓄えてられるんですけど、やっぱその筋肉がないとどうしてもこう蓄えがないので、うん、すぐにやっぱこうやって出てしまいます。こまめにやっぱりこう水分を、そういう方は取りながら運動することが大事かなと、うん、まずはこう喉が渇く前にとかよく言いますけど、はいはい、
まあ、例えば具体的にですけど、まあ、何分にいくらな、どれぐらいとかいうのありますかね。ね、
喉が渇く前にっていうようなところですけども、まあ、大体厚生労働省とかああいうの言ってるのはもう30分とかですね、そのぐらいしたらもう必ず飲むと言われてますけど、いや、それ以前にももちろん汗をかく量にもよりますけど、かけばやっぱり、はい、そうですね、水分を補給していくべきだと思います。
緩やかな運動で30分に1回、はい、
で
少し激しめの運動だったら10分から15分に1回は取った方がいいというふうに思います
。こまめにもなるべく取った方がいいということですね、
は
い
は
い、
水分っていうのは一気に大量に取っても吸収効率が悪いんですよ。少ない量を多数回取った方が水分は吸収率がいいですので、ちょびちょび飲むというのが非常に大事ですね。
じゃあジョギングするときちょっとペットボトル持ってった方がいいですね。
あ、そうですね。
はい、ちびちびと。
ちびちびと飲みながらというのが、はい、それが一番安全だと思います。自分用のペットボトル飲む。最近コロナがありますので、人のやつは危ないですから。
そうですね。
人のは飲まないと。
あとはやっぱ熱中症のやっぱ日に当たるところではなくて、やっぱ木陰でやるとかですね。できるだけこう、ね、日にまあ当たりすぎないようにやるのも大事かな。
場所を考える
ということですね。そうですね。はい。
言えば室内でも、
そうですね。
できる環境であれば、は
い、ちょっと。室内もまあ、こう、窓閉め切ってしまったとしてもあれなんですけども、うん、まあ、まあ、そういった、まあ、そういったところをちゃんとうまくできれば、うん、室内でもやるんですね。
はい、まあ、温度管理と湿度管理ができてエアコンを効いているようなところでやるのであれば、かなりむしろやりやすいかもしれないですね。まあ、外でだから気持ちがいい部分もあるとは思うんですけどね。
はい、
あとは時間帯ですよね。
そうですね。
時間帯ですね。
涼しい時間帯にできるだけするというのはすごく大事だと思いますね。
そうですね。
はい。はい。
まあ、そういった熱中症のところから、まあ、夏血栓さっき。
そうですね。うん、今実はですね、ものすごく脳梗塞が問題になっててですね。
はい、
昔脳梗塞って冬に起こる。
冬場のイメージがありますね。
すね
冬場の、
は
い、脳疾患というのは。
そうですね。脳血管障害、冬に寒くなると多いって。はい、ただ今実は日本結構、いわゆるエアコン管理がしてあって、冬もそんなむちゃくちゃ寒くならないんですよ。
はい、
むしろ今ですね、夏の方が増えてるんですよ。でその原因が一つは今言った熱中症絡みの、まあいわゆる熱中症誘導性、梗塞と脳梗塞というのが増えてきてですね、
はい、
まあ、それがいわゆる夏血栓症というやつなんですね。はい、まあ、熱中症の一つの要因に脱水時のありますよね、
はい、
脱水になると、血液がドロドロになります。ドロドロの血液は血管の中で、うん、特に、血流が緩やかになるところで詰まりやすくなります。で脳とか心臓とかのそういう血管に詰まってくると結果的に血栓性の脳梗塞っていうのが起こってしまうんですね。だから熱中症のコントロールが悪いと当然脳梗塞も起こることがかなり増えてきますので、まあ、そういう意味では今この夏の状態っていうのは非常に脳梗塞が起こる確率が高くなってきてると、はい、で脱水に関してはですね、特に若い人はですね暑くなれば水が飲めると要するに喉の渇きとかを感じやすいんですね、うん、高齢になると2つの問題点があって1つは水分が足りなくなっても喉が渇かない、
うん、
でもう1つは体温が上がっても気温が上がってもそれに対して暑いと感じないと、
うん、
だから感覚がおかしくなってるんですよ。だから気がつかないうちに体温が上がり気がつかないうちに脱水になってしまうというそういう怖さがあるとその結果、うん熱中症のひどいのに起こって、うんはい、で脱水がひどくなれば脳梗塞になってしまうという問題点なんですね。で今石本さんが言ったように水分摂取はやっぱものすごく大事になってきますね。
うん、
いやでも本当先生が今おっしゃられた通りでうちに生きている利用者さんとかですね、うん、全然感じないんですよ。
あ
だからもう訪問の看護の方とかが、うん湿度計をとにかく置いてくれということで、まあ、買い切らなかったら私が買ってきてあげたりとかしてですね、まあ、こんなにあったんだとかですね、そういうことを言ってるぐらいなんで、感じない方も多いですね。
そうですね。だから、喉も乾かないし、寒くもない、暑くもないという人が逆に言えば一番危ないと。はい。わかる人はいいんですけど、むしろ、今日は暑いとか言わない人のが一番危険だと。
やっぱ温湿度計っていうのはやっぱりこう、
大事ですね。重要ですね。
ですね。
はい。目に見えるっていうのはすごいことで、
そうですね、
はいはい、目に見えてるとあ本当に高いんだと思うんですよね、
うん、
見えてないと大丈夫やと思ってしまうという意味では、はい、それは温度計と湿度計はすごく大事だと思いますね。
やっぱ客観的に見る、
ね、そうですね、はい、自分大丈夫だと思ってしまう正常性バイアスというのが我々にあってですね、大丈夫だと思ってしまってるけど実はちゃんと見たら危ないということがいっぱいあるんですね。
うん
ね、でコロナウイルスも実は血栓症が今問題になってますので、
はい、
ね熱中症の血栓症が起こりやすいコロナウイルスのダブルのエフェクトで、うん、実は今むちゃくちゃ危ないかもしれませんので、うん、今年の夏は特に皆さん注意した方がいいんじゃないかなというふうに思ってますね。
はい、じゃあ次はその脳梗塞の症状や対応の仕方についてお話を伺います。
はい、
その脳梗塞について、はいはい、先生にいろいろ
と。そうですね、うん、はい、まあ、今実はですね、脳梗塞非常に話題になってまして、はい、なんでかというと、一つはですね、早く治療すれば血栓溶解剤っていうのが 4.5 時間以内に発症してからですね、うん、使うとですね、それが使えるんですね。そうすると、いわゆる脳梗塞の後遺症がかなり抑制できると、うん、血管の中に詰まっている血栓を直接溶かすことができるわけですから、脳梗塞の範囲も狭くなるし、後遺症も少なくなる。でそれが使えるための時間が 4.5 時間ということなので、
早ければ早い方がいい、
は
い、
それを早く見つけるというのは実はすごく大事なんですね、はい、それで今アクトファーストっていうのがよく言われてまして、はい、ファストっていうアクトファーストのファストっていうのが F が、顔ですね、顔を見てですね、はい、左右が非対称、どちらかが歪んでたりとかすると脳梗塞かもしれないと、うん、それから手がですね、これ偏麻痺で右手が上がらんとか左手が上がらんとかいう麻痺がある場合にも、治癒しないと、これアームのアームですね、あとスピーチですね、言葉が喋れないですね、これは言葉を発語する中枢、もしくは言葉を理解するような中枢がやられてしまうと喋れなくなりますので、スピーチのエースと。でこういうような症状があったら、もう時間が非常に大事なので、救急車を呼びましょうと。その時間ということでタイムと。これがファストということになりますね。で特に 4.5 時間以内に連れてきませんので、はい、救急車どうしようかって悩んでるうちに30分1時間経っちゃうんですね。だからこの3つの症状ですね。顔と手と、それからスピーチに異常があったら、もうできるだけ早く救急車を呼んで、緊急体制が取れる病院に行くということがすごく大事だ。というのがこれ、関西菌の考え方なんですね。
これはちょっと皆さん知っておいてほしいですね。
FAST
これやるともう血栓溶解剤が使えると、うんうん、そしたらもう全然予後が違うんですよ。だからそういう意味でこれをちゃんと皆さん方に知っておいてほしいということで、起こった時にこのファストっていうのをとにかく考えるというのが大事になってますね、
はい、さあそれではですね、他に気をつけること、まあ、さっき水分の摂取、
そうですね、
熱中症にならないために、ま
あ、脳梗塞にならないためにどういう食事をするかとか接触するかというのが大事なので、はい、まあ、この料理が得意な中村さんにこれを答えてもらいたいですね。
得意かどうかわからないですね。あまり脳梗塞予防のための食事は考えてない。まあ、とにかく水分をよく取ることなんでしょうけど、
はい、
あの食事じゃないですけど、うん、あのまあ、よく飲んで帰ったりしたときは、あの寝る前必ず水飲みますね、
はいはいはい、
あのやっぱ脱水するじゃないですか、アルコールって、はいはい、だからあのもうトイレに行きたくなるかもしれないけど水だけ飲んでますね、
はいはいはい、それ大事ですね、は
い、アルコールって水分に入らないというか、まあ、あれですよね、
アルコールって例えばビール大量に飲んだとしても全部おしっこで出てきますので、むしろ逆に脱水になるんですよ。だから、例えばお酒を、500cc 飲んだったら水をその倍ぐらい
1リット
ル飲まないと、もう水分が全然足りないという状態になりますので、あの実はですね、お酒飲んだその日の夜に脳梗塞が起こることがものすごく多いんですよ。だからぜひお酒飲みの方はですね、おっとっとになりたくないければ帰ってからしっかり水分飲んでいただくと、
ね、
全然違いますね。
すごいじゃないですか。そう
です、無理して水飲んで寝ます
ね。
使いにもならないからこれだったら。
まあ、あと中村さんと国はこう例えば弁当を作る時もこう バランスがよく作るというのがすごく大事なんですよね。いろんな栄養素をいっぱい取るということがすごく大事なんでですね、脳細胞っていうのは栄養を何から取ってるかというとブドウ糖から取ってるんですね。だから炭水化物がある程度ないと実は脳細胞壊れやすくなります。だからよく、
まあ、あの糖質制限とか
やっちゃうと逆に今度はエネルギー不足になりやすくなります。ただ糖質取りすぎてもいけませんので、その他のバランスを取りながら、まあ、いい油を使ったりとかいいタンパク質を取って、でなおかつ糖分も十分にしっかりバランスよく取るというのがすごく大事になってくるんですね。
はい、なるほどね、ちゃんと栄養のバランスは取れてますでしょうか、お二方は。
基本ですよね。
基本ですね。昔この番組ありましたね。70% 以上のカカオとかですね。
はい、ね、チョコレートね。
コーヒーのクロロゲン酸がいいとかですね。
はい、まあ、そういったものはいいんですよね。
そうですね。当然いいです。はい、そういうポリフェノールの類とかですね、はいはい。そういうものはすごく体にいいですので、はい。はい、まあ、生活習慣病予防と動脈硬化予防ということも考えて、脳梗塞の方もこのコントロールしていただきたい、はい、と思ってます。
はい。はい、あのまずファスト、ね、こちら覚えて、はい、覚えていただきたいと思います、
はいはい、夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う灯台の竜岬で暗い海を見ていた。悩んだ日もある、悲しみくじけそうな時も、あなたがそこにいたから生きてこられた。朝日や水平線から光の矢を放ち、二人を包んでゆくの瑠璃色の地球。泣き顔が微笑みに変わる瞬間の涙を、世界中の人たちにそっと分けてあげたい。争って傷つけ合ったり、人は弱いものね。だけど愛する力もきっとあるはず。ガラスの上
ここからはまた女性陣に返り咲いていただきまして、
ね、はい、こちらは嬉しいですね。
そうですよね。
向こうで文句言ってるかもしれないですけどね。
はい、ここからはですね、教えて慶三先生ということで何でも質問に答えますよというコーナーですけど、では大野さん質問をお願いします。
はい、いいですか。
はいはい、答えられないかもしれないですけど、
ですね、日本、全国じゃない、世界的に見て日本人ってあんまりかかってないじゃないですか、コロナウイルス。はいはい、なんでかなと思って。
最初から超難しいですね。はい。一つはですね、まあ今いろんなこと言われてるんですけど、うん、BCG がとかですね、生活習慣がとか言われてるんですけど、確かに生活習慣はかなりあると思います。うん、要するに感染に対する衛生意識っていうのは日本人は世界で一番高い。うん、まず一番目。で、二番目は、日本人の持ってる遺伝子の問題で、そのコロナウイルスに対する強い免疫を持ってる可能性というのが2番目ですね。うん、で3番目に、もしかしたら中国近いですので、うん、コロナウイルスに近いウイルス、似たようなウイルスが今までの日本人の、ね、2000何千年ぐらいの歴史の間に何回も日本に入ってきたことがあって、うん、まあ、免疫細胞の中にそれが、残っててですね、記憶として残ってて、まあ、日本人かかりにくいという可能性もあるかもしれないというふうに言われてますね。で、まあ、いろんな大学の先生方が日本人と外国人の違いが何かということを含めて、うん、遺伝子レベルとタンパクレベルと免疫のレベルから検討しているところですね。
うん、
です
ごい。
最後は本当に日本人がよ、ね、他と違うのか、うん、それともただ運が良かっただけなのか、これは結果が出てみないとわからないです。
わからないですね。
うん、実はすっごく日本人いっぱい感染したりとかですね、うん、これから起こり得るかもしれません。それからもう一つは、今コロナウイルスがものすごく今変異してますので、うん、たまたま今日本人にかかりにくいウイルスになっているものが、日本人にかかりやすいウイルスに日本の中でこうずーっと感染が反復しているうちになるかもしれないということは、もしかして今は大丈夫だけど将来ダメかもしれないというのは一応考えとかなきゃいけないんですよね。はい、もうウイルスというのは変異しますので、特にこのコロナウイルスは変異するために生まれたようなウイルスなので、はい、まあ、それを考えると絶対安心とは言えないというのだけは覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、
じゃあいいですか先生。
はい、
接触確認アプリというのが
最近
よくありますけど、これは入れた方がいいんですか。
はい、そうですね、もうこれはですね、うん、全日本の人口の大体6割ぐらいの人がもし入れていただければですね、うん、まあ今どこから感染したからわからないという人たちがいっぱいいるんですけど、うん、それがかなりの確率で分かってくる可能性があると。うん、でこのアプリ一番いいところはですね、まあ、まず海外でいろいろそういう接触感染アプリっていうのはあるんですけども、どこか中央の政府がそれ全部取り上げたりとかですね、データを誰かが持っていくわけじゃなくて自分のスマホの中だけでデータ管理ができるんですね。
うーん、
簡単に言えばスマホにそのアプリを入れると2週間以上経ったらデータ全部消えます。でそのアプリの中のデータが外に出ることはないです。
うん、
ということは自分の中で管理がちゃんとできるという意味 でその後は Bluetooth を通じて誰かがその自分が今度は感染しましたとか、はい、濃厚接触になりましたというのを入力すると、うん、Bluetooth の中で接触した人たちのだけで、あなたは濃厚感染ですよとか、あなたはその接触しましたよと、1メートル以内に15分以上近くにいたっていう人は全部そのアプリの中から通知が来るようになってるんですね。でその人たちは通知受けましたということで保健所に連絡して、はい、接触者相談センターに振ると優先的にいろんな検査をしてもらえると。早く分かって自分がこの感染してるかどうかもコントロールできるし、広がりもその中でいろんなことが分かりやすいと。ということでやっぱり第2波が来るときにこれを ある程度の人がつけていると、かなりやっぱり抑制効果があるんじゃないかなというふうに言われてるんですね。早く見つけるのが一番大事ですよ。で、結局、接触した人が分かるっていうことがすごく大事だと思うんですね。安全性も高いですね。はい、で、この、ただ問題点がですね、Bluetooth を使ってます。だから、Bluetooth を使ってたことがない人は、Bluetooth のとこオンにしてないので、このアプリがうまく動かない可能性があるので、Bluetooth をオンにする。それから、スマホのシステムが、ちょっと古いシステムの場合には動かないことがありますので、ぜひそういう時はですね、スマホを買ったところか、そういうシステムがちゃんとわかる人に相談していただけると、こんなことだったんだということで、がちゃんと動くようになりますので、ぜひ多くの人に使っていただきたいなというふうに考えています。
なるほど、はい、ちょっとね、こうセキュリティの部分とか怖いっていうイメージがありましたけど、
あれはもう海外のアプリと全く違って、日本のアプリはもう完全にそういう意味では自分の中でしか動きませんので、うん、データが自分のスマホ内だけに保存されるという意味ではすごく安全性高いと思いますね、うん、はい、
じゃあなるべく入れた方がいいということですね。
そうですね。
はい。
うん。だから映ったらすぐ、自分が危ないなっていうのがすぐ分かるっていうのはすごく大事なことなんでですね。そしたら自分の周りの人も安全になりますしですね。これぜひ使っていただきたいなというふうに思ってます。はい。
はい。はい、まあ、新型コロナウイルスということで、まあ、呼吸器系の感染症ということで、はい、インフルエンザとこう比較されながら、いろいろ話があったと思うんですけど、はいはい、新型コロナウイルスの後遺症っていうかですね。
はい、はい。
で、まだ割と、多いということをよく聞くんですよ、うん、
はい、
ただインフルエンザのかかった人での後遺症というのはあまり聞かないので、
はいはい、
なんか新型コロナウイルスとインフルエンザにかかった時のその肺胞というか肺のこう病変というかですね、はいはい、なんかこう違いがなんかあるんですかね、うん、
まずコロナウイルスとインフルエンザウイルスはもう 2.2 か全然違うものでですね、インフルエンザウイルスの一般の季節性のインフルエンザウイルスというのは上気道というか鼻のど口ぐらいにしか感染しません。で、たまに下気道に行って肺に感染するのは非常に確率が少ない。で、コロナウイルスはかなりの確率で下気道の方まで入っていって、肺の中で炎症を起こすということで、まあ、この圧倒的コロナウイルスの方が肺炎を起こしやすいというのがまず一つですね。で、それからインフルエンザウイルスも肺炎を起こすんですけども、肺炎自体が、ウイルス性肺炎。っていうのと、そちらが大体、確率がかなり高くて、それでプラスアルファ、少数ですけれども、過剰免疫性の肺炎が加わるというパターンが多いですね。で、それにあと二次性の細菌性肺炎。で、コロナウイルスの肺炎の場合には、かなりひどいウイルス性の肺炎にプラスアルファ過剰免疫の肺炎がダブルでこう重なり合うような、まあ、ごちゃごちゃの状態と。で、それに加えてもう一つは、血栓症ですね。肺の中に、動脈が詰まってしまって、酸素が悪くなるという血栓症が起こることによって、肺の細胞の障害がかなり強いというふうに言われているんですね。だからインフルエンザの場合には、そのまま綺麗になる方もかなりいるんですけども、コロナウイルスの場合には、上皮細胞の障害、肺の中の細胞の障害が残って、炎症が遷延化したりとか、それから咳が長く続いたりとか、あと呼吸困難っていうのがずっと続いたりしてしまう。つまり後遺症が出やすいタイプの肺炎になると。はい、まあ、それを考えてできるだけ早くやっぱり治療を開始して、まあ、いろんな薬を試すということがやっぱりコロナウイルスは大事だというふうに思いますね。
はい、はい、ということでですね、質問をいろいろと投げかけましたけど、先生が、ね、ためになるお話をしてくださいました。ではまとめといいますか、今日のこの番組のまとめを先生に、ね、はい、していただきたいと思います。
はい、今日はテーマがですね、コロナウイルスから始まってですね、夏のですね、熱中症に始まって、で、脳梗塞になって、またコロナに戻ると、
うん。
で、実はですね、昔は冬がいろんな病気の一番多い時期っていうふうに言われてたんですけど、最近ですね、この夏の入り口ですね、この時期っていうのが食中毒も起こりやすいし、脳梗塞も起こりやすいし、その心筋梗塞も最近ジョギングでよく起こるということを考えるとですね、まあ、今生き延びるとまたちょっと寿命が変わるかもしれないということで、今日皆さんいろんな話を聞いて得したと思いますので、はい、ぜひ今日の話をまたメモでも取ってですね、頑張っていただきたいというふうに考えております。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん今日のお話参考にして健康に過ごしましょう。まあ、皆さんからのね、質問も受け付けてますのでぜひお寄せください。以上、 NPO 法人延岡健児支え合いたいプレゼンツドンケンでした。